皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。
はい。特に AI データセンターにおけるコパッケージドオプティクス、略して CPO の進展に関するニュースが目立ちました。光技術がコンピューティングの未来を大きく変えようとしています。
それは楽しみです。それでは、まずは今週のヘッドラインニュースからご紹介いただけますか？
はい。今週は以下のニュースに注目です。オプティカオンラインが AI インフラやデータコム向けフォトニックパッケージング技術を議論する業界会議を2026年6月に開催します。ビウィーンはコンピューテックス2026で IR ラボなどと協力し、ハイパースケール AI データセンター向けコパッケージドオプティクス相互接続技術をデモしました。バイテックス LLC は、コパッケージドオプティクスの機能と AI データセンターへの応用を解説する包括的ガイドを2026年に発表しました。コヒーレントは、AI インフラの需要急増により、フォトニクスがビット当たり低消費電力と高帯域幅密度を実現すると強調しています。エピックフォトニクスは、2026年5月の M&A 投資ハイライトでフォトニクス産業が成長期にあることを報告し、フォーカスドエナジーが2.4億ドルを資金調達しました。ノキアの光ネットワークインフラ収益は、NVIDIA の10億ドル投資とハイパースケーラーの需要により、2026年には 31% 増の40億ユーロに急増すると予測されています。ルメンタムは、AI データセンターのコパッケージドオプティクス需要と INP 供給制約により、2026年年初来で 135% のリターンを達成しました。フォトニクススペクトラによると、高電子光学向け有機デバイスが光の同時収集と放出に成功し、効率向上に貢献する可能性があります。フォトニクススペクトラは、周囲を仮想スクリーン化する光技術で 3D マシンビジョンを飛躍的に向上させると報じています。フォトニクススペクトラは、光ベースプロセスがプラスチック廃棄物削減とクリーン燃料生成を同時に実現する可能性を研究していると伝えています。富士通子が医者のワンフィニティは、台湾のアクションとテクノロジーコーポレーションと戦略的製造協力に関する覚書を締結し、光ネットワーキングサプライチェーンを強化しました。富士通は、非財務開示を AI で分析し、企業価値向上を支援する新しいサービスを開始しました。富士通は、マネジメントビジョン2035を発表し、AI と先進ネットワーキング技術への投資で長期戦略を策定しました。
これだけたくさんのニュースがある中で、トロイさんはどのような視点で分析を深めていく予定ですか？
はい。今週は特に、AI データセンターにおける光技術、特にコパッケージドオプティクス、略して CPO の進化に焦点を当てたいと思います。そして、量子コンピューティングやクリーンエネルギーといった、未来の社会を形作る革新的な光応用技術についても深く掘り下げていきます。
なるほど。AI と未来の応用技術ですね。まさに最前線といった感じです。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、パンデーリーがコパッケージドオプティクス、略して CPO を次世代 AI データセンターの究極の目標と評価しているという話題ですね。これはどういう意味合いでしょうか？
はい、スージーさん。パンデーリーは、AI データセンターにおける GPU 通信のボトルネックを解消する中核ソリューションとして CPO を位置づけています。光電統合には3段階のロードマップがあり、CPO が最終目標とされているのです。
光電統合の3段階とは、具体的にはどんな進化をたどるのでしょうか？
最初の段階は現在のプラガブル光モジュールです。次に、2026年から2027年にかけてニアパッケージドオプティクス、略して NPO が爆発的に採用され、最終的に CPO へと移行します。CPO は低遅延と低消費電力の究極の目標とされています。
なるほど。段階的に光技術がチップに近づいていくイメージですね。NPO の急速な導入が、今後の CPO の普及を加速させることにもつながりそうです。
その通りです。AI ワークロードの爆発的な増加に対応するため、光技術が不可欠なステップとなります。
続いてのニュースは、ライトマターがインターコネクト2026で 3D フォトニックインターポーザー、 パッセージ M1000 を披露したという話題ですね。これはどれくらいの性能を持つものなのでしょうか。
はい。ライトマターは AI インフラのフォトニックな未来を示し、光 IO で 50TBps を供給可能な新カテゴリーのレーザーを発表しました。さらに、パッセージ M1000 という 3D フォトニックインターポーザーは、驚異的な 114TBps の IO を実現しています。
114TBps ですか？それは想像を絶する速度ですね。これが AI データセンターにどのようなメリットをもたらすのでしょうか？
AI モデルのトレーニングや推論では、膨大なデータの高速移動が不可欠です。この技術はチップ間やラック間の通信速度を飛躍的に向上させ、電力効率も大幅に改善します。ライトマターは NVIDIA の NVLink Fusion エコシステムにも参加し、次世代 AI インフラを強化すると発表しています。
それはまさに AI の進化を支える基盤となりそうですね。NVIDIA との連携も期待が高まります。
はい。導線相互接続のボトルネックを解消し、より持続可能で高性能な AI インフラの実現に貢献します。
次の話題に移りましょう。インテルファウンドリーが ECTC2026 で AI や HPC 向けの先進パッケージング技術を発表したそうですが、CPO に関する具体的な革新とは何ですか？
インテルファウンドリーは、コパッケージドオプティクスにおける革新的な進展として、高性能な着脱式エッジ光コネクタと、新しい V コーベースのエッジ結合ガラスカプラインターフェースを披露しました。
着脱式コネクタとガラスカプラインターフェースですか？これはどのような課題を解決するものなのでしょうか？
CPO の採用が進む中で、光エンジンと外部光ファイバー間の接続は非常に重要です。着脱式コネクタはデータセンターでのメンテナンスやアップグレードを容易にし、ガラスカプラインターフェースは低挿入損失と高い信頼性を実現し、電力効率と信号品質を向上させます。
なるほど。高性能なだけでなく、実用性やメンテナンス性も考慮されているんですね。これによって CPO の普及がさらに加速しそうです。
はい。堅牢でエネルギー効率の高い高帯域幅 AI スケールアップネットワークの実現を目指す上で、重要なステップとなります。
続いては、マーベルがセレスティアル AI を30億ドルで買収し、コパッケージドオプティクスのコア技術を獲得したという、かなり大きなニュースですね。
はい。マーベルは2025年12月に約30億ドルでセレスティアル AI を買収し、CPO のコア技術を獲得しました。さらに、NVIDIA とのデジタル信号処理、TIA、ドライバーチップ、およびシリコンフォトニクス技術に関する協業も拡大しています。
この買収と協業拡大は、AI データセンターの未来にどのような影響を与えるのでしょうか。
AI インフラがコンピューティング中心からネットワーキング主導へと移行する中で、光と電気のチップ統合による消費電力 50-60% 削減を目指します。これにより、AI ワークロードのボトルネックを解消し、次世代 AI コンピューティングプラットフォームを強力にサポートすることになります。
消費電力の大幅な削減は、AI データセンターの持続可能性を考える上で非常に重要ですね。マーベルの戦略的な動き、興味深いです。
まさに、AI 時代のコンピューティングにおける光技術の基盤的な役割を強化するものです。
次のニュースは、サイクアンタムが実用規模量子コンピューティング向けに量子フォトニックチップセット、オメガを発表したという話題です。量子コンピューティングにも光技術が使われているのですね。
はい。サイクアンタムは実用規模のフォールトトレラント量子コンピューターを目指し、量子フォトニックチップセット、オメガを発表しました。グローバルファウンドリーズでフルサイズウェハー上に製造され、100万量子ビット規模のシステム構築に必要なコンポーネントを搭載しています。
100万量子ビット規模とは、どれくらいすごいことなのですか？
それは実用的な量子コンピューターを実現するための、非常に大規模な集積度を示します。単一光子キュービットや高集積シリコンフォトニクス、チタン酸バリウム高スイッチなどの技術を統合し、エラー耐性を持つシステムの基盤を形成します。
米国商務省と1億ドルの移行表明書を締結したというのも、国を挙げての支援を感じますね。
その通りです。チップス法に基づき、量子コンピューティングの国内製造能力と性能を加速させる方針であり、 新薬開発や人材育成など、幅広い分野での応用が期待されています。
キューアントが ISC ハイパフォーマンス2026で、薄膜ニオブ酸リチウム製フォトニック AI チップを発表したというニュースですが、これは従来の AI チップとどう違うのでしょうか。
キューアントが発表したのは、電子ではなく光を使用するフォトニックアナログプロセッサです。薄膜ニオブ酸リチウム、略して TFLN を利用しており、AI 推論、トレーニング向けに、よりエネルギー効率の高い計算と高計算密度を提供します。
光を使うと、なぜエネルギー効率が良くなるのですか？
光信号は電子信号よりも伝送損失が少なく、熱発性も抑えられます。これにより、AI ワークロードに不可欠な膨大な計算処理を少ない電力で実行でき、データセンターの運用コスト削減と環境負荷低減に大きく貢献します。
なるほど。電力消費と熱の問題が深刻な AI 時代において、このフォトニック AI チップはゲームチェンジャーになりそうですね。
はい。世界中のチップ生産近代化のための青写真を作成することを目指しており、AI コンピューティングの未来に大きな影響を与える可能性を秘めています。
続いては、フォーカスドエナジーがレーザー核融合技術開発で 2.4 億ドルのシリーズ A 資金調達を完了したというニュースです。これも光技術が関係しているのですね。
はい、スージーさん。レーザー核融合は、高出力レーザーを用いて燃料ターゲットを圧縮、加熱し、核融合反応を誘発する技術です。このプロセスには、数ペタワット級のレーザーシステムや光学的精密制御、光診断技術など、先進的なフォトニクス技術が不可欠です。
核融合というと、夢のエネルギーと呼ばれてきましたが、実用化に向けて資金が集まっているというのはすごいことですね。
そうですね。クリーンで持続可能なエネルギー源への需要が高まる中、レーザー核融合は CO2 排出がなく、燃料も豊富なことから、究極のクリーンエネルギーとして期待されています。この大型資金調達は、その研究開発と商業化を加速させる上で重要なマイルストーンです。
光技術が地球規模のエネルギー問題解決にも貢献するとは、本当に驚きです。今後の進展が楽しみです。
はい。フォトニクス技術が未来のエネルギーソリューションを形作る上で不可欠な役割を担うことを明確に示しています。
最後のニュースは、富士通がフィジカル AI、アイオンオールフォトニクスネットワーク、そして 60GHz 無線 LAN を統合した産業複合施設の検査実証に成功したという話題です。これは日本の光技術の大きな進展ですね。
はい。富士通は NTT 東日本などと共同で、この画期的な実証実験に成功しました。アイオン APN のフルフォトニクス技術が、大量のセンサーデータをリアルタイムで伝送、処理し、フィジカル AI による高度な分析を可能にすることで、検査作業の精度と速度を劇的に高めます。
アイオン APN は以前も少しお話に出ましたが、具体的にはどのような役割を果たすのでしょうか。
アイオン APN は、ネットワークの端から端まで光信号で処理するフルフォトニクスネットワークです。これにより、従来の電気信号処理に伴う遅延や電力消費を大幅に削減し、テラビット級の超高速、大容量データ伝送を実現します。産業複合施設のデジタルツイン化を推進する基盤となります。
日本の企業がこうした最先端技術を統合し、実社会の課題解決に貢献しているのは素晴らしいですね。
はい。熟練労働者の不足や設備の老朽化といった日本の産業界が抱える課題に対し、光技術が重要な解決策となることを示す成功事例です。今週のニュースを振り返ると、AI データセンターにおけるコパッケージドオプティクス、略して CPO の進化が最も顕著でした。光技術が AI 時代のコンピューティングの基盤を再構築し、電力効率と帯域幅の限界を押し広げています。
量子コンピューティングやレーザー核融合、日本のアイオンオールフォトニクスネットワークの進展も目覚ましく、光通信やフォトニクスが社会のあらゆる側面で変革をもたらしていることを改めて感じました。
はい。特に、チップレベルの光相互接続から、クリーンエネルギーや産業のデジタルトランスフォーメーションに至るまで、その応用範囲の広さと影響力の大きさに注目すべきです。
今日もありがとうございました。トロイさん。 来週も最新の技術動向を楽しみにしております。
こちらこそ、ありがとうございました、スージーさん。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。